それでは通告に従いまして、4番、音島祥吾が市長に対して一般質問をいたします。鎮魂の8月もあっという間に過ぎ、中秋を過ぎて、吹く風が心地よさを感じる季節を迎えました。本議会の議員諸氏の質問内容を聞いておりますと、この議会は名付けてふるさと納税推進議会と言っても過言ではなかろうかと考えております。やはり議員諸氏がふるさと納税の意義について、やはり地方再生の起爆剤としたい、そして中央のアベノミクスであります安倍総理も推進をしている重点政策であるというふうに感じております。それでは通告に従いまして3項目質問をいたします。まずは6月議会に、質問いたしました農業振興漁業振興についてお尋ねをいたします。市長は6月議会におきまして、私が畜産の繁殖牛の減少傾向について何らかの具体的な施策はないかということを申し上げましたところ、石田町内で100頭規模の繁殖牛を飼育する施設を建設する動きがあると、行政としても積極的に推進をしていきたいという旨の発言をされました。そして非公式ではあるが、生き死 JA 駅の組合長並びに畜産部長等々が100頭ないし200頭の規模の牛舎を計画をしておるというような、希望的観測をされましたが、その後どういうふうになっておるのか、まずこの件からお聞かせを願いたいと思います。
音島議員の質問に対する理事者の答弁をお願いします。はい、白川市長。
4番、音島祥吾の質問を答えします。畜産経営、いわゆる頭数が減っている中で、どのような対策を取っているのかということの、6月議会での答弁の中で、石田ヤング肉用牛生産組合、これは6月にはヤングと言っておりませんけど、今石田ヤング肉用牛生産組合という層でございますが、が100頭規模、石農協が100頭ないし200頭規模ということを申し上げました。そのことについての進捗状況はどうかということでございますけれども、6月の議会での答弁のときと状況は変わっておりません。ただ石田町の、生産ヤング肉用牛生産組合が、なかなか場所の確保に、困難を極めているということで、石田町と芦部町の境のところのですね、土地をということでございましたけれども、残念ながらそこの地域が反対だということで、その用地の取得ができていないという状況にございます。
議長。
はい、音島議員。
ならば引き続き土地の選定も含め、かなりの用地が必要であります。公有地を含めた斡旋を積極的にしていただきたいと考えております。やはりそして農業振興に関しましては、今回 ICT インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーと申しますが、一気の潮風が新しい風を吹かせようとしておりますので、この推進にも積極的に官として、提言をしていただき、経営指導にも積極的にですね、 オプションをかけていただきたいということをお願いをいたしておきます。そして私はですね、9.11、いわゆる 3.11 から3年半目の日に、目から鱗と思われるような出来事に遭遇をいたしました。それは壱岐に在住してあって、当勝本地区でいらっしゃいますが、有機農業に取り組んでおられる70歳半ばの方にお会いをいたしました。名前を公表していいということでありますので、あえて名前を公表させていただきます。牧山誠吉さんという方であります。いちご栽培、バラ印象、玉ねぎ、メロン栽培、夫婦お二人でしておられました。私も本当に感銘をいたしました。渦の中に巻き込まれると言いましょうかね。私はすぐ掘れる方でありますので、もうしびれましたね。その方の覚悟と自信にしびれました。壱岐はミネラルたっぷりな環境にあります。その方は千葉県ご存知でしょうかね、塩っこねぎといって、台風の時にたまたま津波がしぶきが押し寄せて、辺り一面の野菜畑が壊滅をしました。その中でネギだけが力強く成長しておりました。そのネギが塩っこネギと名付けられたそうであります。牧山氏は有機農業をされる、そして塩をですね、海水を利用して糖度柔らかさを引き出した独自の農業手法を取り入れておられます。音島君、今からはね、いわゆる食の安全性が問われているんです。私はこれだけの栽培面積しかないけど、家内と二人永遠とやって1,500万と、これは全部がおったら失礼になりますが、それくらいの売り上げをされております。すべて東京の市場に送っておられるそうであります。こうした取り組みもあるわけでありますので、私はこうした皆さん方の取り組みをですね、中学生諸君、高校生諸君にですね、取り入れて伝えてもらってですね、学校の教育の場で農業の魅力アップに努めていただきたい、そのように考えるわけであります。やはり若者が残る地域は元気があります。いつも私は申し上げますが、ユートピアみたいにですね、企業維持とかなかなかできません。ある原石を磨く、資源を生かした、やはり壱岐の産業構造の変革を期待しているわけであります。これはあくまで提言でありますので、行政側の方もぜひとも取り入れて農業振興に寄与すると思いますので、よろしくお願いいたします。今回は答弁はいただかないことにしまして、2点目に参りたいと思います。次は、市長が私に前回反問権をいただきました漁業の基地再生策であります。前回の答弁書を読みましたら、市長は基地再生とは野球で例えるならば9回 ツアーと、それから起死回生の逆転をすることであるというふうな認識で述べておりました。私もそれならばと申しまして辞書を引いてまいりました。死にそうだけどギリギリのところで生き返ること、これは一緒だな、うん、なるほど。滅びようとしている物事を救って再び活発な状況にすることということでありました。私も反問権を行使されましたので、ルル述べておりましたら時間が過ぎて次の質問に移れませんでしたので、今回は、自分としての考え方を提言をしたいと考えてこの場に立っております。まず第一に、私は人口階級増殖、いわゆるモバの造成に積極的に取り組んでいくべきではなかろうかと思います。やはり沿岸漁場磯場の再生こそがやはり域の一つの水産業の活路になるのではないかと考えております。二協さんがですね、昆布の養殖で六次産業化で、取り組んでおられます。そのことに対しては壱岐市からも補助金を出して六次産業の推進に寄与しておるところであります。それをもっと広い視野でですね、壱岐全島の海岸に波及するような感じで取り組んでいただけないものか、そのことがひいてはですね、海岸環境のいわゆる改善、そして昆布を使った、また海産物を使ったいわゆる産業構造の変革につながっていくと思うんですね。雇用も生み出せると思うんです。例えば昆布は湾内で養殖をしておるといたします。そしたら湾外に出したりする作業がございます。そして昆布を管理する上ではやはりそれだけの組合員ないし、そうした労力が必要となります。そうしたことにより加工また栽培活動において雇用が生み出していけるのではないかというふうにも考えております。これが第一点目でございます。そしてその次には考えておりますのは、これはマグロの陸上養殖であります。長崎県では西海と書いて西海水産試験場というのがございます。私はここで稚魚の増殖に成功したということを東海大学の秋山教授からお聞きをしました。それで西海栽培研究所の方の岡課長さんの方に電話を入れましたら、今5月に成功したと。まだ実用段階ではないけども一応成功することができたと。今後の私はこの画期的な発明は水産界のあけぼのにつながるであろうと考えています。なぜかと言いますと、稚魚の乱獲をすることにおいて、いわゆる今マグロ資源を守る会が言われております総量トン数が8007トンに水産庁案では諮問をされております。そのうち沿岸漁業に4700トンの割り当てしか来ておりません。そしてかつこの日本を6ブロックに分けた場合に九州地区6県に対しては70 785トンの割り上げしか来ておりません。こうなれば漁師さんも大変壊滅的な打撃を受けられ、生計を立てていくに非常に厳しいものがあると認識をいたしております。私は東海大学の秋山教授と初めてまだ顔もお会いをしてしたことがございませんが、丁寧に説明をしていただきました。やはり今東海大学の清水キャンパスにおいて、実験をされております。これもいわゆる官と大学と金融機関3社が一体になった取り組みであります。なかなか難しいものがあるということは言われました。しかし海上養殖に比べて海上を汚染しないという利点がございます。やはり壱岐市としてはこのマグロ資源を守る会の皆さんがいらっしゃる、そのことをですね逆手にとって生きてやろうというふうな、そういう取り組みをするのも一つの地域振興に寄与する考えますが、市長、ここまでで何かございましたらコメントをいただきたいと思います。
白川市長。
小豆島議員のマグロのいわゆる完全養殖の基礎となるいわゆる孵化の陸上水槽の、まあ、建設計画というか、それを推進する考えないかということでございます。ここに平成19年に長崎県におけるクロマグロの養殖が始まったという資料を持っております。そしてなおかつ2014年5月16日、これが先ほどおっしゃった東海大学ですけれども、2014年5月16日に採卵を目的とした大型陸上水槽としては世界で初めてクロマグロが産卵し、その受精卵の確保に成功した。その後受精卵を孵化し、クロマグロの赤ちゃんは順調に育っていますということでございます。これについてはですね、その後の、まあ、順調、これは順調に育っておるということでございますけれども、また一方でですね、生存率というのが、ございます。その生存率についてはですね、まだ、順調に育っているということと、この私が持っております、資料が少しアンバランスでございますので、それはちょっと申し上げるのを控えますけれども、このことについてはですね、私は、マグロ資源を考える会の方々が本当に今真剣に取り組んでいらっしゃいます。その方たちとのやっぱり意見交換をする中で、ある程度のその方針といいますか、漁協の考え方、そういったものも参考にしながら行きたいと思っております。行政が今の段階で旗を振って、やるというところには、今日お話を聞いてですね、すぐお答えするということは控えさせていただきます。
以上。
はい、小豆島議員。
今市長が行政が積極的に旗を振ることはいかがなものかと申されました。それはそれとして結構でありますが、一応漁協等にですね、そうした、機運を高めることについては喚起していいというふうに、私は行政として当然であろうと考えます。地域振興に資することに対して行政が指導することは当然あっていいことであると思います。市長、私はそのように思いますので、一つよろしくお願いをいたしたい。そして前回、私はね、冷凍技術のキャスのことを申し上げました。そしたら市長は過去に漁協にも問い合わせた経緯がある、しかし 漁協としては、取り入れる環境ではなかったというふうな答弁をなさっておられました。私はですね、 大胆に申し上げます。漁協はですね、やはり私はオール域であってほしいと思うんですね。それぞれの組合はですね、自己資本比率も違います。しかし販売とか加工施設をですね、作るとか、そして極端に言いまして養殖の分野に乗り出すとした場合はですね、やはり一つになって進める、そうした環境づくりをしていただきたいなと思うんです。域は一つと、 JA もですね、やはり一つになった、域市も四つの町が一つになって海の苦労もしているわけであります。やはりそうしたことも私は提言をしたい、そのように思っております。今後はやはり国の補助制度をですね、口を開けて待つんではなくて、各現場の皆さん方が感じたことを逆にボトムアップ上に上げていくというような構造になっていかないことには、私は漁業の再生は大変厳しいものがあるやに思います。何も現場を知らぬ者が何を言うかと言われますが、できればそういうことも耳を傾けていただきたいなと、そのように思っております。そしてもう燃料が現在102円ですね、燃料価格が。市長は前回も60円に固定すべきだと、そうすれば漁協の再生はなると言われましたけど、現に102円であるわけですから、現実から遠いするわけにはいきませんよね。仕方ありませんよね。市場経済の上ではやはり競争の原理ですから、ニューヨークのヘッジファンドが先物取引に投資して価格の原油の価格を釣り上げておると、そういうこともあるでしょう。儲かればいいという、やはり経済の原理で原油価格が上がっておる、そして円安の原因もあるでしょう。そうしたことを、原因はそういうことです。結果としては現在漁師さんが苦しんでおられる、私たちも初めて原油価格が高騰するあまりに燃料価格が高騰し、大変な状態に陥っていることは仕方ありません。できることからまずやっていくべきであろうと思います。市長の、今度は私から質問します。何が少しでもですね、好転させるためには何が一番今漁業に必要であるとお考えでしょうか。簡潔にお願いいたします。
はい、白川市長。
先ほど反問権のことを言われましたけれどもですね、少しだけ確認をしておきたいと思います。私は起死回生の案何かと言われました。それは60円採算ラインである油を60円にすることだと申し上げました。しかしその後にですね、それが現実的にできないから困っているんだということを僕は言っておりますのでですね、現実にできない、これは私自らが申し上げております。それから、その行政がですね、積極的な旗を振るべきだ、キャスにしても、あるいは陸上養殖についてもそうだと、私はですね、市が積極的に旗を振ることがですね、落とし前議員が言われるボトムアップでないんじゃないかと、トップダウンになってしまう、これをやろうと、 そうではなくて、やはり組合がですね、組合の納得を得て、そして組合がやろうということをですね、業者に上げてくる。それが私はボトムアップだと思っておる次第であります。ですから、私はですね、ですから、そういうボトムアップできたものについてはですね、最大限に信用していく。市がですね、その、例えば陸上養殖の施設を作るということにはならんと私は思っております。そういうことの中で、じゃあ今漁業について、何をするのか。今ここで羅列はいたしませんけれどもですね、必要がございましたら言いますけれども、今漁業関係にですね、15種類の補助事業をやっております。それは後継者対策だったり、燃油対策だったりでございますけれども、もうそういうですね、その今の補助メニューをですね、より効果的なものにしていく。これがですね、今私が やっておる、この政策を続ける、このことが私は一番大事だと思っています。なかなか先ほど言われますように、モバの育成、それも当然のごとくやっておるわけでございますけれども、二木雄さんがやっていらっしゃる、今度新たな取り組みをされます、六次産業を目指してられます、そういったことも含めてですけどでございますけれども、モバの育成についても全頭的に、全部をやるということにはなかなか厳しいわけでございますけれども、そういったものもやっていく、現在の施策を続けていくということを申し上げておきたいと思います。
はい、豊島議員。
はい、いわゆる行政として、漁協の方に、喚起をしていくと、促していくと、ボトムアップ、いわゆる下からの声を国政に伝えるように、推進をしていくというような発言がありましたので、ぜひともそうした形をですね、取っていただきたい。行政が何を成し得るのかということは、私もそこら辺は分かっておりますので、やはりそうした民間のやる気を吸い上げて、そしてそれを行政が集約して、国とのパイプ役になっていく。そのことが今からのやはり地方再生の大きな起爆剤になるというふうに思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。そして最後に、これは提案でございますが、漁業問題の提案でございますが、地下海水というのがございます。これは玄武岩質であれば採取が可能でなかろうかと思います。いわゆる海中にボーリングを掘るということであります。そうしますと約18度から20度ぐらいの水温が一定したものが出ます。そしていわゆる酸素が少ないと言いますね。そして今度組み上げたりする場合には、酸素が少ないから水槽に入れた場合には好気性の物質を作ることができる、いわゆる酸素を好む物質を作ることができるので、非常にやっぱりこう言いますかね、栽培漁場センターなんかのですね、今現在アワビとかカサゴあたりのいわゆる絵師がかなり進んでおりますので、そうした面にもですね、寄与するのではないかと思いますので、一つご検討を願いたいと思います。これはやっぱり大学学等のですね、一つ知識を取り入れてやっていかれたらいかがかなというふうに考えております。それでは次の質問に移りたいと思います。3番目の質問でございますが、島内に貨幣が滞留するシステムの形成ということでございます。今回の質問の中で私が一番上と置いておる質問でございます。今 地方で求められていることは一時的な景気浮揚策ではなく、人口減少、高齢化社会に対応する社会への作り替えであるというふうに考えます。地方の消滅が許されたならば、日本の国力そのものの衰退につながるものと私は考えております。若者が地方に残れる社会を作っていくことこそが我々の使命であると思います。主役である地方がいかに活性化するかということが今地方自治の最大の課題であるし、安倍首相も申しておられますように、国の構造は変わっても地方がなかなか変わらない。ずっと前までは中央の景気が上向いたら 4,5 年のうちには地方に景気の転嫁が訪れておりました。現在そのことは私は期待はできないというふうに考えております。それで今議会で5、6名の議員諸氏がふるさと納税について質問をされました。そして議員は子どもの夢を応援するプラン、いい提言だな、私はそのようにも思います。私は逆に間接的効果をやはりふるさと納税に期待をしたいなと考えているのであります。例えば1億円のふるさと納税があったと、壱岐市であったと仮定をします。そうした場合、半分ほどをふるさと産品としてふるさと納税をしていただいた人にキックバックをします。そうすると地域から購買をしますから、そこに元気が出ます。ですから私はそこら辺で一つ地域活性化のですね、本当に起爆剤になると考えております。何度も申し上げませんが、昨年まではですね、平戸市は4500万ぐらいしかなかったんですよ、20年から。それが今年9月6日までには3億円、そして12月までには5億円を達成しようという目標を立てて、これは12月時点は目標ですよね、立てて取り組んでおる。やはり本気になって取り組んでいただきたい。私はこのふるさと納税制度が始まったのは第1次安倍内閣であります。自民党の対馬税制調査会長が立案をされ、安倍内閣が取り入れた経緯があります。そして現在第2次安倍内閣でもやはり地方再生の目玉はふるさと創生に非常に欠けておられます。鳥取県、島根県を外遊されたときに、やはり鳥取県には地ビールの素晴らしいブランド商品があるそうであります。それが4倍も5倍にも、ね、販売量が増えておる。それはふるさと産品として送ったためである。ですからやはり本気で取り組めばできる、なせばなる、なさねばならん、ね、政策企画上と私は思うわけであります。市長も初日のふるさと納税の議員の質問の中で並々ならぬご決意を述べられましたので、一つ壱岐市再生のきっかけになると思いますので、ぜひとも進めていただきたい。 もちろん交流人口の拡大もしかりであります。現在島特通貨制度も取り入れておられます。そして商工の発展のためにはプレミアム商品券の1割上乗せたというような措置も取っておられる。こうした政策にはですね、心から敬意を表したい。やはりどうしてもですね、市場経済の中では強いものが勝ち誇ってしまうんです。弱いものは淘汰されるんです。それでは地域が成り立たないわけですね。ですからぜひとも市長執行部におかれましては、この制度を延長していただきたい、継続的に続けていただきたい。納税をする人間が汗をかいて一生懸命に我々のために納税をしてもらってるんでしょ。もう私も何回も言いますけどね、公務員と議員は年金で税金で食ってるんですから。ですから我々がやはり一つの道を立てていくべきであると考えます。そして2点目はですね、やはり病院の、市民病院の改革であります。おかげさまで壱岐市民病院と壱岐医師会のご努力により、平成24年3月から平成25年2月までの市外の医療費は15億8500万でございました。その前はもっと比率が高うございました。そして今年平成25年の3月から平成26年の2月までの医療費当該は14億600万であります。1億2000万も改善しているわけであります。これは医師会の努力、そして壱岐市民病院のよみがえった証拠であろうと私は考えております。今現在市外にやはりこれだけの健康保険の医療費が出ておるというのは公共医療のためであろうと考えます。やはり医療環境の充実を積極的に今後とも病院企業団に参入した後も継続的に取り組んでいただきたい、そのことを強く要望いたしたい。そしてもちろん壱岐医師会との連携を強化して安全で安心な医療が提供できる、そうした環境づくりに努めていただきたい。そのことが壱岐市にお金が滞留するシステムに寄与するというふうに考えております。そして今議会でも補正予算に計上しておりますICT 情報通信技術の活用を効果的に進めていただきたいと考えております。またこれは検討課題でありますが、基金の壱岐市が持っております基金ですね、基金の投資リスクの少ない、いわゆる国債、地方債債券、割引債等のですね、運用も検討されてはいかがと思います。一部には今長崎県債をですね、4億円でしたかね、購入をされております。そうした運用も今後取り組んでいかれてはいかがかと思います。やはり各自治体が原作取引といいまして、先に投資をしとって利子を受け取ると、そして5年なら5年のうちに解約をして元本もいただくと、そうした基金運用をしている自治体も多々ございますので、いかがなものかと考えております。今までの私の質問に対して市長の見解を賜りたいと思います。
はい、白川市長。
おとぎ島議員の3番目のご質問の党内に貨幣が滞留するシステム形式についてというご質問でございます。私はこのご質問の答弁につきましてよりご理解をいただくために私の基本的考え柱となるものをまずお話しさせていただきたいと思っています。市民の皆様が安定した暮らしを構築するためには議員ご指摘のように党内に貨幣が滞留することが極めて重要であります。しかし貨幣が滞留するためには貨幣が生まれるあるいは貨幣が流入しなければなりません。そういった中でそういった意味でも先ほど来ご指摘があっておりますふるさと納税、これについてはですね本当に、今恥ずかしい状態でございますので一歩でも平戸市に近づくように、アイデアを絞って頑張っていきたいと思っている次第であります。貨幣を生まれる貨幣を生むということはですねまずは第一次産業無から有を生じさせるということが第一であります。それは第一次産業でありまして第一次産業というのは定義を見ますと自然界に働きかけて直接に富を取得するとあります。壱岐市では農業漁業がその代表でございますけれどもその産物に付加価値をつけるブランド化するさらには六次産業までかまで考えることが重要でございます。次に第一次産業が採取または生産した原料を加工する第二次産業それは製造業壱岐の麦焼酎が代表でございますけれどもそしてまた建設業でありますそれらの振興が重要でございます。さらに第三次産業小売店を含む商業そしてサービス業、小売業や観光業でございますの振興であります。このように貨幣を滞留させるためには収入を増やすすなわち産業の振興を図ることが第一義であります。次に行政的には産業の振興に資するハードソフト事業道路であり港湾であり漁港でありその他諸々の施設の整備や沿岸漁業再生交付金あるいは経営所得安定対策や日本型直接支払い制度といった交付金補助金を最大限に活用することであります。いかに貨幣を稼ぐかが第一であります。次に貨幣が滞留するためにはいかに貨幣を当該に出さないかであります。これについては行政についてのみお答えいたしますけれども公示入札に代表される党内でできるものは党内でを基本とすることでございます。そういった中で先ほど議員ご指摘の ICT の活用して、これまで市内の農業漁業商工業のサポーターを募りましてそれぞれの業種の生産者事業者が長期的視野に立った商品の生産や販売等ができるよう応援していただく地域応援制度である壱岐の幸サポーター制度や交流人口の拡大と島内消費の促進を目的とする島外からの観光客のみが利用できる 20% のプレミア付き商品券島特通貨発行事業といった外貨獲得のための取り組みを行っております。特に、島特通貨については昨年と比べまして大変大きな伸びを示しております。また、議員ご指摘の壱岐市プレミアム商品券これは3ヶ月を待たずして、売り切れたわけで完売したわけでございますけれどもですねこれはやはり、次の消費税アップも取り沙汰されております。そういった外部の環境も見ながらこれで終わるということはまずないと思っております。今年度は終わっておりますけどですね、そういう考えを持っております。お豊島議員におかれましては続けてくれということでございます。そのことも含めてですねぜひ、検討したいと思っております。また病院改革についてでございますけれども医療費もかなり出ているということでございます。その通りでございまして、病院企業団の加入が叶うならばですね特に、今少しだけ外科部門で、二次医療の完結が地域内完結ができておりません。これをぜひですね二次医療の地域内完結壱岐島内で二次医療はもう完結できるというようなことをですね企業団とともに努力をしていきたいと思っている次第であります。それから、先ほどふるさと失礼しました、 壱岐市の基金運用等についてのご提案がございました。音島議員におかれましては、監査委員として基金運用等について内容を熟知していらっしゃるところであります。壱岐市の基金の預け入れ先につきましては、これまで市内金融機関への定期預金、これは年利 0.025% から 0.18% のみになっておりました。しかし長引く超低金利のために、過日運用型基金の利息運用はその基金利息充当事業のごく一部の財源にしかなく、基金の運用先など県内の他自治体の運用先等の検討してまいりました。平成23年度から長崎県市場公募債が発行されたことから、歳入確保のために壱岐市も過日運用型基金の一部について市内金融機関の定期預金分を解約し、長崎県債から10年債で年利 1.02% から 0.8% でございますけれども、を購入して運用を始めたところであります。基金の預け入れ先の運用に当たりまして、基金の運用に当たりましては、ご存知のように壱岐市福祉基金条例第3条に、基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないと規定をされておりますので、この条例との整合性、それから公金取扱金融機関でもございます、市内金融機関との調整もございます。さらにはペイオフの件も含めて研究してまいりたいと思います。議員のご提案について検討させていただきたいと思っています。
はい、音島議員。
職員の皆さんは優秀な職員の皆さんであります。博識も高い、知識も豊富である。そうした職員がですね、私は一つお願いしたいのはですね、覚悟を持って責任を持って挑戦をしていただきたい。覚悟を持って挑戦をしていただきたい。私は有機農業を推進しておられる牧山誠吉さんが、自分は何度も失敗をしたと、変人と言われたと、補助金に頼れない農業を今日までやってきたと、自身に満ち溢れた言葉でありました。失敗を恐れない。しかし皆さん、覚悟を持ってやってください。皆さんの努力が市民の幸せにつながる、そのことを肝に銘じていただきたい。私はこの議会を通じて次のことを感じました。私は論語が好きでありますから、一節を読ませていただきたい。西洋なす者は徳をもって、例えば北進のそのところにいて終生のこれに向かうがごとし。逆をしましょう。政治の根幹は駆け引きでなく道義であると。そうすれば黙っていても北極星に星が集まるように、誰もが死体寄ってくるということを述べた孔子の言葉であります。そしてもう一つ、私がいつも引用いたしますが、民信なくば立たずであります。私はこれは政治の基本であり、政治家がいつも戒めておく言葉であろうと考えます。政治家と政治家が国民との信頼関係をなくしたときは何をできましょう。このことを今一度市民と政治家の信頼関係、そして市職員、議会、市民との関係を今一度考えてみようではありませんか。私はそのことを痛切にこの議会で感じましたし、今後ともそのことを肝に銘じて市政の チェック役として努力をしてまいる覚悟でございます。以上をもちまして私の一般質問を終わります。ありがとうございました。